皆さん、こんにちは。日本語の先生のりこです。今日は本題に入る前に一つメールが届いたので、そのメールについて話したいと思います。この方はですね、私のジャパニーズトギャザーのメンバーシップに参加したいけど、自分の日本語能力に自信がない、中級レベルぐらいの私にこのコミュニティは合ってますか、日本語で会話をし続けられるかどうか、私の質問に、のりこさんの質問に早く答えられるかどうか気になっています、という内容のメールをもらったんですね。私はですね、こういう方にぜひ来てほしいんです。まず私のコミュニティ、もう一度言いますね。私のポッドキャストを聞いてくれている、日本語を勉強している世界中の人が集まるコミュニティです。まず私のポッドキャストを聞いている方で日本語を勉強している方は誰でもウェルカムです。今45人ぐらいのメンバーがいるんですが、大体の人が中級、 JLPT で言ったら N3 レベルかな。だって私のポッドキャストは中級以上をターゲットにしてますからね。中には初級の方ももちろんいます。はい、頑張って初級の方でもアウトプットをしようと思って私の会話のクラスに参加してくれている方がいます。中には JLPT N1 に合格したようなとても上手な方ももちろんいます。いろいろな方がいます。でも私はね、その上手い方の日本語を聞いて、あ、私はまだまだだって落ち込んでもらうんじゃなくって、むしろインスピレーションをもらってほしい。長く勉強してコツコツ勉強すれば、私もこんな日本語を話せるようになる、上手になれる、そういうインスピレーションの場を提供したいんですね。ですから自信がなくても大丈夫です。私たちみんな同じです。他の生徒さんも最初は自信がないと言っています。でもみんなで楽しく私のポッドキャストの内容について話す場なんですね。ミートアップが毎週のようにあるんですが、時間が合わなくて参加できないという方もたくさんいますね。でも他のアウトプットの場があります。書くということ、皆さんが日記などを投稿してくれると、私はいつも必ずフィードバックを上げています。毎月チャレンジがあって、日本語の文章を書くということができます。私は書くということもね、アウトプットでとても大切な作業だと思っています。自分の考えをまとめて書かなければいけませんから、この書くという作業は直接皆さんのスピーキングのレベルのアップにつながります。はい、アウトプットの場を提供している私のメンバーシップ、ジャパニーズトギャザー、中級レベルの方ぜひ参加してみてください。中級レベルの中級レベルじゃなくてもいいかな。私のポッドキャストを聞いて楽しんでくれている方、ぜひ遊びに来てください。日本人の方はダメですよ。日本語学習をしている方です。よろしくお願いします。はい、それでは今日の本題ですね。今日はとても真面目に話したいんですが、私、日本語教師として働いています。日本語教師として心がけていること、大切にしていることについて話していきたいと思いますね。実は私、先月7月から、日本語教師が集まるコミュニティにお金を払って参加して、勉強会に参加しているんです。はい、毎月1回ね、勉強会、いろいろな方が講演をしてくれるんですね。この勉強会は東京の時間で行われていて、私イギリスに住んでいて非常に参加しにくいんですが、幸いなことに録画があるので、録画ビデオを見て勉強しているんです。で、最初にオリエンテーションがあって、そこでホストの先生が私たちに聞いてくれたんですね。日本語教師として大切にしていること、心がけていることは何ですか？私がまず心がけていることは、常に勉強をし続けてスキルアップをしていく。そして新しい方法ややり方や教材を積極的に研究してみる。 ということです。私はね、もちろん日本語教師の資格を取って日本語の先生をやっているわけですが、やっぱりね、常に勉強していって専門性を高めたり、自分が得意なところをどんどん伸ばしたりしないといけないと思うんですね。これはどんな仕事だって同じだと思います。だってこの世の中が、この社会がどんどん速いスピードで変わっていってますよね。いろいろなテクノロジーのものが出て、日本語学習、まあ、言語学習のやり方も10年前と今では随分違います。ですから自分もそのスピードに合わせてついていかなければいけないから、いろいろなことを勉強して吸収していかなければいけないと思っているんです。ですから今回いい機会だと思ってこの勉強会に参加することにしました。常に勉強し続けていきたい、そしていろいろなものに、いろいろなことにオープンでいたい。はい、ねえ、この教科書だけがいいと言うんじゃないんです。今は教科書を使わなくても日本語がマスターできる時代です。そういうことを調べて研究して、生徒さんの使っているアプリとかウェブサイトを見て、ああこれはいいとかね、そういうことを研究できる、学び続けられる人でいたいなと思っています。もう一つ大切にしていることは、これプライベートレッスンのことなんですが、私の生徒さんの目標や夢、どうして日本語を勉強しているかっていうのをちゃんと理解して、それに合ったレッスンを提供することです。まあ、私の生徒さんはだいたい会話のレッスンがしたくて私のところに来るんですね。先生、私は長い間 JLPD の勉強もしたし、教科書も使って勉強して文法はよく知ってるのに話せないんです。私は先生と話す練習がしたい。とか、ね、日常会話ができない。なんか友達ができたけれども、その会話がぎこちない。会話の練習したい。日常会話をしたいんです。という方が私のところに来ますね。なので、その生徒さんとよく話をして、どうして日本語を勉強しているのか、何がしたいのか、日本語を使って今後どういうふうに自分がなっていきたいのかっていうヒアリングをたびたびしてレッスンをやっていく。生徒さんの目標に沿ったレッスンができることもとても大切かなと思っています。そしてこれは私の今後ですね。今後の話なんですが、私はコーチングにとても興味があります。日本語学習、まあ語学学習は長い道のりで、長く続けなければいけなくって、その生徒さんの人生を含めた旅なんですね。コーチング、そこでコーチング。ね、例えば、こういうマテリアルがあなたに合ってるんじゃない？これを使ったらいいんじゃない？とピンポイントでサポートできるとか、その生徒さん、やっぱりモチベーションのアップダウンがありますよね。で、そのモチベーションが下がった時に、メンタルの部分でケアができる先生。なので私はコーチングにとても興味を持っていて、これからの時間、機会があればですね、コーチングについて自分自身でも勉強してみたいと思っています。はい。なので、教師、なんか教えるっていうだけじゃなくって、サポートができる先生。いろいろなことにサポートができる。生徒の気持ちに寄り添って、コーチングできる先生になりたいなと思っているんです。さて皆さん、十人十色という言葉を知っていますか？十人十色。人はそれぞれ好みや意見が異なっているという意味です。はい。生徒さん、日本語を勉強している生徒さんも、それぞれ目標が違うし、やりたいことや勉強の仕方が違います。はい、当然です。それによって同じことが言えるんですが、先生も十人十色。それぞれ先生のやり方違うんですね。だから先生と生徒さんの出会いはマッチングです。はい。デートをするのと同じです。 はい、皆さんの目標や勉強のやり方に合った先生が見つかるといいなと思います。はい、皆さん、先生、いろんな先生がいます。そして、それぞれの先生が大切にしていること、違いますね。だからぜひ皆さん、これ実はいい質問ですね。皆さんのプライベートレッスンの先生に聞いてみたらいいんじゃないですか。先生が教師として大切にしていることって何ですか？心がけていることは何ですか？逆に先生に聞いてみるといいかもしれません。私が大切にしていること、多分小さい細かいことを言えばキリがないです。たくさん他にもあるけれども、まあコアな部分ですね。大切な部分を今日言ってみました。最後まで真面目な話を聞いてくれてありがとうございます。皆さん、まあ私の、そうですね。私のレッスンを受けてみたいとか、私と話してみたい。あ、のりこ先生なら一緒に日本語を勉強する旅、やっていけるんじゃないかって思う方はですね、私に連絡をください。プライベートレッスンはウェイティングリストがありますけれども、ジャパニーズ・トゥギャザーとね、たくさん私と話す機会があると思いますね。あとはニュースレターかな。ニュースレターを購読してくれると、いろいろなアップデートがあると思います。それでは今日はここまでです。